本日与えられた3つの聖書箇所から示されてくるメッセージの全体像を見ていきたいと思います。まず最初に創世記のテキストに書かれていましたのは、アブラハムが神と契約を結ぶという場面です。ではどんな契約だったのか。神がアブラハムに語った言葉をいくつかピックアップしてみたいと思います。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。あなたは多くの国民の父となる。あなたを多くの国民の父とする。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。ますます増やす、多くの国民の父とする、ますます繁栄する、諸国民の父とする。これだけ見れば、神様がアブラハムにどのような契約を言い渡したかがなんとなく伝わってまいります。この契約を交わしてからアブラハムはカナンと言われる地をとぼとぼと旅をする飛流の民に、そのアブラハムに突如このような契約が神様から告げ知らされたのです。それが今日の旧約聖書創世記の御言葉です。で、この時今の聖書によると言いますと、アブラハムは99歳と書いてあります。この年齢を見て私たちの常識でこれを考え始めると、もうそこで立ち止まってしまうわけですが、聖書を信仰を持って読むとき立ち止まる必要はありません。普段私たちは常識ということを生活の基準としていますので、聖書の御言葉を読むときも常識を基準に読もうとするところがございます。常識に合わせて聖書を読む、これをしている限り常識の範囲内でしか御言葉は届いてきませんけれども、信仰を持って聖書の御言葉を受け取る時というのは、私たちはこの常識というリミッターを外すことができるんです。今度は2番目、パウロの言葉、ローマの信徒への手紙からです。パウロは次のように書いていました。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束された。これは今日の先ほどの第一朗読ね、アブラハムとの契約をのこと、これを取り上げているわけです。そしてパウロはこれを引き合いにして信仰について語ります。もっと言うなら信仰による義について語っていきます。その約束は律法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。神様とアブラハムの間で交わされた契約、これは律法に基づいたわけではない、信仰に基づいたんだ。こういうふうにパウロは力説をしています。律法ではなく信仰、神様が私たちを義としてくれるのは律法ではなくて信仰なんだ。 これをパウロは声を大にして訴えているのであります。立法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。またこんなふうにも言います。立法は怒りを招く。信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。ここまでパウロは語ります。もう立法の時代は終わったんだ、信仰の時代なんだ、こういうメッセージがここからはっきりと聞き取ることができます。パウロはさらに立法を退けてこんなふうに宣言しています。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば私たちも義と認められます。パウロはここで信仰の新しい形を提示しています。何かというと、主イエスを信じる信仰をパウロはここで呼びかけたんです。信仰の父アブラハムから受け継がれている信仰、そこからイエス・キリストを信じる信仰、これによってあなた方は義とされる、こういうふうにローマの教会の人たちに教えているわけですね。教会に馴染んでいらっしゃる方々は、特にルーテル教会はそうだと思いますが、信仰義人という言葉をお聞きになったといらっしゃると思います。もっと一般的にはですね、これは世間でもよく言われている、信じる者こそ救われるというキャッチフレーズ、これの方が馴染みがあるかもしれませんね。どちらも同じです。この教えをしっかりと固めて形あるものにしたのがパウロです。そしてパウロが書いたこのローマの信徒への手紙です。ここから信仰義に信仰を信じる者は救われるという教えは出来上がっていったんです。そして今日の最後のところでパウロはこんなふうに言いました。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。この一言が、この一節が今日の福音書へとつながっていきます。そしてこの一番最後に出てきたパウロの言葉こそ、今日私たちが頭に入れておきたい御言葉です。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。教会に長年通っていらっしゃる方であれば、もう耳にタコができるぐらいに聞いていますので、ああそれだったら知ってる、まあそういうふうに自然と頭が反応して聞き流してしまう恐れがあります。四旬節の今日、四旬節の主日、そうならないようにこの御言葉に私たち改めて注意を向けていきたいと思うのです。それでは今度は福音書から、先ほどしたようにまずは鍵となる御言葉をいくつか拾ってみましょう。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺される。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。これがイエス様が弟子たちに語った言葉であります。四旬節第2週に入りまして、この御言葉が私たちに届けられております。さてこのように 旧約聖書、使徒書、そして福音書、3つのテキストを並べてみて気づくのですけども、旧約聖書と今日の福音書、これを橋渡ししているのは、あ、パウロだなというふうに気づいてほしいんです。信仰の父アブラハムとイエス・キリストの救いを一連の神様のご計画としてつなげたのはパウロです。ペトロはイエス様の告白を聞くのです。私は多くの苦しみを受け、殺されやがて復活する。イスラエルを救ってくれるはずの救い主、メシア、私たちの先生、私たちの先生が殺される。このイエスの告白をペトロは受け入れることができなかったんですね。そこでペトロは慌ててイエス様を脇へ寄せて、先生、そんなことを突然言わないでください、私たちはこれから勝利を目指して戦うんですから、めたわけですから、このイエス様の発言にペテロは相当うろたえたんでしょうね。先ほどのパウロの言葉に戻りたいんですが、イエスは私たちの罪のために死に渡された。イエスが死ぬ、救い主が死ぬ、常識で判断するなら誰もこれを受け入れることができません。ですからペトロがここで取った行動、態度というのを誰も非難することはできません。私たちだってそうするでしょう。イエスの死は私たちの罪のためだ。それによって私たちの罪が許される、私たちが義とされる、これは私たちを救うための神様のご計画だった。パウロはこのようにローマの教会に向かって宣言をしたのであります。さてこれを聞いてローマの教会の人たちはどう思ったでしょうか。全く新しい教えです、これは。彼らにおそらく首をかしげたと思います。何言ってるのっていう反応もあったかもしれません。私たち聖書に親しんでこうして礼拝しているものにすると、この罪の贖いとかですね、もう少し難しい言葉で贖罪という教え、これを、その中身をちゃんと理解しているかどうか別として、それを受け入れながら私たちにこうして礼拝をしているんだと思いますけど、ローマの教会の人たちどうだったでしょうかね。ましてや教会に縁のない人たちがこれを聞いたら何と思うでしょうか。主イエスの贖いの死、これは受け入れるのが極めて困難な、非常にハードルの高いキリスト教の教えであります。頭で考えて理論的にそうなるんだなというふうに言えるような教えでは全然ありません。これを受け入れる唯一の方法、それは信じることです。 イエス・キリストに起こった出来事として十字架を受け入れることです。何かをこう受け入れていく時ですね、私たちはどういうふうなプロセスを経るでしょうかね。おそらくまず第一に皆さん、私もそうですけど、頭で考えて、まあ、理解しようとします。けれどもその方法だけで次のステップへと進める、決めるということができるでしょうか。おそらくそうじゃないと思うんです。多くの方々はそこに信じるという方法を実生活の中で頻繁に取り入れていらっしゃるんではないでしょうか。よくわかんないけど多分こっちの方がいいかな、そんな風にこう思って判断をいたします。私どもが自分なりに下す判断というのは 100% 理解できての判断ではございません。日本語に確信とか信念、この信じるという文字を使った言葉があることからも、私どもは日頃から信じるという方法で決断をすることをしているんです。イエス様の告白を受け入れることができなかったペトロに対してイエスは大変強い言葉で反応しましたね。サタン、引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。ペトロに向かってイエス様はサタンと言って叱ったんであります。ペテロがサタンだということではないですよ。ペトロが考えたこと、言葉として表したこと、イエスに対して取った行動、イエス様の言葉を受け入れなかったことに対してイエスはサタンと言ったんです。イエスはこう説明しました。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。はい、ここにサタンがつけいる隙があったのです。人間のことを思っている。ペトロの常識的な考え、判断、これをイエス様の言葉に置き換えるなら人間のことを思うですね。ここで人間のことというのは、今日の例で言うならばアブラハムが99歳となって子供ができるはずがないでしょうですとか、私たちの罪のためにイエス様が死ぬなんてことあるわけないでしょう、こう思うことです。常識的な判断にはサタンがつけいる隙がいくらでもあります。常識的な判断を毎日しながら生活をしている私たちにとって、今日のイエス様のことは大変重く響いてまいります。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、殺される。イエスは私たちの罪のために死に渡される。こうした常識では考えられないことを受け入れる、それが神のことを思うということですよね。今日ここに集う私たち、御言葉を聞いているお一人お一人は神様のことを思うために今日ここにいます。日頃普段の生活ではなかなかできないことです。 今私たちは神のことを思うことができているんです。御言葉の前にあって、人間のことだけに閉じ込められるのではなくて、神様とつながることがこうしてできているのです。そのことを共に喜び感謝をしたいと思うのです。お願いします。主なる神様、あなたの御子はペトロに向かって大変強い言葉で叱りつけました。人間のことを思っている。私たちも普段の生活の中でこのことにとらわれております。どうか少しでも多く私たちに神のことを思う時を、機会をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。